1、表紙。3ページでは、市内の小学校で小学6年生が天産の繭でコサージュを手作りし、卒業前に保護者にプレゼントするという記事が紹介されています。表紙の写真はその記事に関連したもので、男の子が2人コサージュを持っています。1-1、特集。イニシエと未来をつなぐ伝統の糸、繊維のダイヤモンド、穂高天産市。天産産業発祥の地、安曇野。穂高有明地区では240年にわたり受け継がれてきた天産産業の伝統を大切に守り続けています。天産文化を紡いできた地域の取り組みを紹介します。江戸時代から続く伝統、天産。安曇野では江戸中期から天産の飼育が行われてきました。最も飼育が盛んだった明治30年代には、穂高有明地区の農家の半数が天産飼育をしており、京都の西陣や丹後へ糸を出荷していました。当時から天産市は優美な光沢と丈夫さ、そして暖かいという優れた特徴があり、その希少性から繊維のダイヤモンドと呼ばれています。また、天産産業は明治初期の安曇野の経済を支えた産資業の一つであり、当時の生活や価値観を知る上でも貴重な文化財と言えます。天災や戦争で生産が途絶えたこともありますが、その都度復興し、240年の伝統文化を今につないできました。自然が生み出した緑色の繭から紡ぎ出す糸、その天然の美しさに今もたくさんの人が魅せられています。深刻化する伝統の継承。伝統の継承に欠かせない後継者問題に、安曇野の天産産業も直面しています。市天産センターを拠点に、安曇野市天産振興会は、天産の飼育や創始、機織り技術を後世に伝承するため活動しています。機織り技術の継承は、市と天産振興会が連携し、令和2年度から1期2年制10年計画で後継者育成を進めています。昨年12月には、第1期終了の5人が、着物や帯の作品展を開くなど、少しずつ後継者が育っています。一方、天産飼育者の担い手不足が深刻化しています。天産振興会の田口忠会長は、機織り技術とともに飼育してくれる人が増えてほしい。そのためにはまず天産を知ってもらいたいと、伝統の継承に意欲的に取り組んでいます。繭から糸を紡ぐ様子の写真が掲載されています。1-2、一枚一枚丁寧に、心を込めて贈る伝統、感謝のコサージュ。天産の魅力と文化を知り、ふるさと安曇野を愛する人になってほしい。そんな思いを込めて、市内の小学校では、6年生が卒業前に、天産の繭を使ってコサージュを作り、保護者へ贈る伝統があります。その活動は、穂高北小学校から始まり、現在は明南小学校、堀金小学校など市内に広がっています。講師の赤羽悦子さんは、この道30年の大ベテラン。2個の繭を使って子供たちにコサージュ作りを教えています。コサージュ作りは、まず繭をハサミで切り、繭の外側と内側を剥がして花びらを作ります。切った繭の中から乾燥したさなぎが出てくると子供たちの手が止まります。命を使うことを実感しているのかもしれません。子供たちにとって繭を切るのも剥がすのも初めての作業ばかりです。小さくなったり破けたり苦労しながら心を込めて一生懸命作ります。花びらができたら土台に貼り付けていきます。色と形を見ながら一枚一枚丁寧に接着剤で貼っていきます。 花びらを何枚も重ねるのが難しく、先生これでいいの？と途中不安になる子もいました。自分の好きなように貼って大丈夫、ちゃんときれいになります、と赤羽さんは丁寧に指導しました。最後に赤羽さん特製の葉っぱとめしべを花に取り付けて仕上げ、持ち手をリボンで巻いて花びらを広げたら完成です。十人十色コサージュに込めた思い、丁寧に作られていて、見ているだけで微笑ましくなる出来栄えのコサージュが次々と出来上がりました。友達と並べて、〇〇ちゃんのコサージュの方が上手、などと互いに称え合う場面が教室のあちこちで見られました。出来上がったコサージュを誰にプレゼントするかと聞くと、お母さん、お父さんと元気に答えてくれる子どもたち、いつもご飯を作ってくれてありがとう、お母さん産んでくれてありがとう、などとコサージュに込めた感謝の気持ちを話してくれました。地域が誇る伝統、天山繭で作ったコサージュ、それ自体も珍しいものですが、両親への感謝の心がたっぷり詰まった世界に一つだけのコサージュは特別な仕上がりでした。写真が6枚掲載されています。子どもたちがコサージュを作っている様子です。続く伝統が紡ぐ感謝の気持ち。2月28日、穂高北小学校では6年生の学習発表会が開かれました。クラスごと学習の成果を発表し、学年合唱をした後、子どもたちは保護者への感謝の気持ちとともにコサージュを渡しました。コサージュを手に保護者のもとへ駆け寄り、照れながらもまっすぐ目を見て、6年間ありがとう、これをつけて卒業式に出てね、感謝の気持ちを込めて作ったよ、などと伝えていました。コサージュを受け取った保護者は、その出来栄えに驚くと同時に、優しい笑みを子どもたちに向けていました。自身も穂高北小学校を卒業したという保護者は、当時、私も母にコサージュをプレゼントしました。今日息子からもらったこと、そしてコサージュ作りが続いていたことが嬉しかった、と目に涙を浮かべながら話してくれました。安曇野ならではの伝統文化、天山。天山紙は繭1個だけでは紡げません。1本の糸にするためには、7個の繭をひねり合わせる必要があります。同じように天山文化を守っていきたいと願うたくさんの人たちの思いも、コサージュ作りを通して子どもたちの記憶に残り、そして未来へ紡いでいきます。コサージュを持った小学生4人の写真が掲載されています。吹き出しにはそれぞれ、一枚一枚丁寧に、6年間本当にありがとう、心を込めて作りました。卒業式につけてきてね、と書かれています。また、コサージュを渡された保護者の写真が2枚掲載されています。コサージュ作りに関わった方々のコメントが顔写真とともに紹介されています。穂高北小学校6年4組担任、増沢亮先生。本年度から穂高北小学校に赴任し、コサージュ作りを行いました。緑色の眉は初めてで、不思議な魅力のある色だと感じました。みんな満足のいく作品を作れたと思います。コサージュは子供たちが心を込めて作ったので、お家の方も喜ばれると思います。コサージュ作りの講師、赤羽悦子さん。コサージュ作りの講師として声をかけていただき、30年近くになります。穂高北小学校の伝統行事となっていることを嬉しく思うと同時に感謝しています。また、穂高北小学校で担当されていた先生方が、転任先でコサージュ作りをしてくれていて、多くの方に転参が広まり嬉しく思っています。教えた子どもたちの中から、一人でも転参に興味を持って、将来転参に関われる人が出てくれたら幸いです。穂高北小学校6年2組、 熊井大香さん、有川ひまりさん。お母さん、いつもありがとう。頑張って作ったよ。これつけて卒業式に来てね。穂高北小学校6年1組、豊島楽人くん。お母さん、産んでくれてありがとう。保護者、藤田優子さん。天さんを育てるところから活動していると聞いていたので、頑張って作ったのだと思います。すごく綺麗で嬉しいです。娘の気持ちがこもったコサージュをつけて、卒業式に参列できることをとても誇らしく思います。1-3、天産業を次世代へ受け継いでいきたい。思いをつなぐ和菓子、つむぎもなか。穂高北小学校の卒業生、丸山のどかさん、武蔵野美術大学4年が、大学の卒業制作に、天産をモチーフにした和菓子、つむぎもなかを制作しました。卒業制作に込めた丸山さんの思いを聞きました。小学生の時に天産飼育をしていた経験が心に残っていました。実家が菓子舗ということもあり、天産をモチーフにした郷土銘菓で天産業を次世代へ受け継いでいきたいと思い、工場の皆さんの協力を得ながら試行錯誤して、つむぎもなかを開発しました。つむぎもなかは緑色の眉を再現したもなかの皮と、柚子風味の白あん、繊維のダイヤモンドと称される天産紙をイメージした琥珀糖をセットにしたお菓子で、パッケージのコンセプトは、伝統を紡ぐ。私の作品によって、一人でも多くの人に天産業の魅力を知ってもらい、天産業の魅力を再発見していただければ嬉しいです。丸山さんの顔写真と、つむぎもなかの写真が掲載されています。
1-4、天産の魅力を国内外へ、若いアイデアで紡ぐ伝統、問い合わせ、観光課、電話 71-2053。若者の柔軟なアイデアで、天産を活用したビジネスプランを提案してもらうプロジェクトシルクアイデアコンペティション天産2023 in 安住野。2月25日、集大成となるコンテストが開かれました。学生たちの半年に及ぶ軌跡の一部を紹介します。体験から得た商品イメージ。8月、東京、大阪、福岡の服飾系専門学校の学生10人が安住野を訪れ、3泊4日の校庭で天産の歴史や特徴、課題などを学びました。飼育林で繭の収穫体験をした学生たちは、繭を見つけると人の手では作り出せない美しい色に釘付けになっていました。創始体験では繭の中にいるさなぎを出すところから始め、糸を紡ぐことの難しさがよく分かった。素材に触れ、自分で紡いだ糸で作った商品を買ってもらいたいと、額に汗をにじませながら作業に没頭していました。宿泊体験を終えると、学生たちは2人1組のグループに分かれ、ビジネスプランの考案に移りました。滞在期間中に出会った人や触れた自然など、天産だけでなく、安住野の持つ魅力を肌で感じた学生たちは、それぞれどんな商品を開発するかイメージを膨らませていました。そして幾度となくリモートで打ち合わせを重ね、
製品サンプルを制作したり、
SNS で取り組みを発信したりと、半年にわたってプランを練り上げました。参加した学生10人と、さまざまな体験の様子を紹介した6枚の写真が載っています。斬新な提案で、天産に新たな価値を。2月25日、学生たちは再び安住野を訪れ、プロジェクトの集大成としてビジネスプランを発表しました。ヘアケア商品、飼育キット、最高級ラウンジウェア、プロテイン、フェイスパックと、どのグループも天産の特徴を捉えつつ、独創的な商品を提案しました。
審査員からは、
流通コストは考慮しているか、売価設定の根拠は、5年後を見据えたプランは、など厳しい質問もありましたが、学生たちは入念にターゲットとする客層のトレンドや価格相場を分析しており、自信を持ってプランを紹介していました。最優秀賞には中原拓人さん、東京都 S モードジャポン2年と、凪野由香さん、大阪府大阪文化服装学院2年が選ばれました。
2人は夏の体験から
水や自然といった土地柄を生かしつつ、外国人にも日本の文化を知ってもらえる機会、安曇野に人を呼び込み活性化する提案にしたかったと、富裕層向けに天山市の高級ラウンジウェアを提案しました。またウェアを着る機会と場所を作り、リラックスしながら交流することで新たなビジネスチャンスが生まれる点にも着目し、サウナの建設までをプランとしました。布製品をイメージしがちな天山、しかし視点を変え、枠組みにとらわれない柔軟な発想によって、天山には新たな可能性があることを学生たちに教えてもらいました。安曇野の誇る天山文化が今後温故知新で発展していくことに期待が高まります。最優秀賞、相田デザインスタジオ。私と外界の間、境界線の曖昧な特別な空間をデザイン。ビジネスプラン、天山 100% 最高級ラウンジウェアとサウナで究極の領域へ。安曇野で心と体を整える。販売ターゲット、年収1500万円から35から45歳の男女、国内外の経営者、商社マンなど。提案の特徴、大自然の中で深いリラックス状態になり、多幸感に包まれ自然と一体化。サウナ、川でクールダウン、外気浴を繰り返し整う、その後ラウンジウェアでくつろぐ。安曇野の食や自然とコワーキングやビジネスシーンでのサウナ活用に注目し、安曇野だからこそ実現可能な体験。中原拓人さん、凪野由香さんの写真が載っています。デザイン賞、眉、シルクの力であなたに輝きを。ビジネスプラン、天山を使ったフェイスパック、化学物質不使用、100% オーガニック、環境負荷低減。販売ターゲット、美容に関心のある20代後半から30代。提案の特徴、眉から糸を紡ぐ体験後、手がすべすべになったことから眉の成分を分析。人肌の組織に似た成分があり、繊維時代に含まれているため何度洗っても使える。スキンケアの相場やプレゼントとしても手の届きやすい値段として販売価格を5000円に設定。都市部でポップアップや市内温浴施設などで販売を想定。橋本慎之介さん、中田葵さんの写真が載っています。ケアモーネ、阿部若菜さん、長原遥さん。カフス、福田陸さん、萩原桃子さん。プラスさん、星名寛太さん、豊田理子さん。それぞれプランを紹介している写真が載っています。